時刻は午後8時となりました。婚活応援番組モテないか人生楽しくないのスタートです。この番組はモテたい、恋人が欲しい、好かれたい、結婚したいなど人生を楽しく生きたい、そんな皆さんに人生を楽しく生きるための方法、同性にも異性にも、そして老若男女にも好かれるコツを熱く語ったり、時にはゲストを交えて楽しく語ったりする、ここだけでしか聞けない話が満載の番組です。お相手は関西で1000組以上のカップルを誕生させてきました本気の結婚相談所 B のの代表で、幸せな結婚をするために大切なことの著者でもあります、婚活のカリスマ、私香川博樹がお届けします。最後までお聞き逃しないようにしてください。この番組は本気の結婚相談所 B のの提供でお送りします。ちょうど先月末ですね。ちょうど先月末、ちょうど20日がですね、2月の20日が僕の誕生日でして、まあ、2月20日といえばですね、アントニオ猪木さんとかですね、長嶋茂雄さんとか、志村けんさんとかですね、一風変わった人がですね非常に多いんですけれども、まあ僕も変わってるかどうかは別として、まあ僕の親友でですね、日本で一番たくさん命を守っている男がいまして、その男からですね、どうしても知覧に来てほしい、まあ、鹿児島県の知覧町ですね、鹿児島県の知覧町といえば、まあ、特攻隊がたくさん飛び立ったところですね、そこで、研修をするからですね、ぜひそこに来てほしいと言われまして、そこでですね、参加者に何か一言二言、ミニ講演みたいな、ミニセミナーみたいなのをしてくれないかということでですね、頼まれまして、非常に月末で忙しいと言ったんですけれども、いやもうどうしても来てほしいんだということで、忙しい中ですね、無理して、行ったんですけれども、彼はですね、日本で一番、命を守っている何かで言うと、人の命を守る保険の仕事をしています。それで日本一になった営業マンで、彼の売り方っていうのかな、彼の保険の加入してもらい方っていうのは、保険どうですかじゃなくて、あなたの人生を守ります、あなたの命を守ります、あなたの大事な家族ごと守りますっていう仕方をしているので、本当に彼の人柄でですね、日本中や世界中の人が彼のファンになって保険に加入するっていう特別な、僕の中でも存在の彼からのお願いなので行ったんですけれども、きっと誕生日も近いしですね、まあ、サプライズでも企んでるのかもしれないなって、そんなことを考えながらですね、まあ、案の定途中でですね、まあ、講演が終わって、懇親会があって、その夜にですね、なぜあなたがここにいるんですかと、なぜ君がここにいるのというような非常に多忙なですね、著名人たちが、友人たちが駆けつけてくれてですね、本当に最初から最後までサプライズでは感動しっぱなしの誕生日を祝ってもらったんですけれども、別にですね、僕自身大して有名でもないし、世の中で有名でもないし、別に上場してる会社の社長でもありませんし、まあこんな僕のためにですね、こんなにも多くの、それも影響力のある著名な彼ら彼女たちにもファンがたくさんいるような人たちがですね、駆けつけてくれて、まあ、応援してくれてるんだから、改めてですね、本気で頑張ろうと、頑張り続けようと、まあ、ものすごく大きなやる気のエネルギー、そして、勇気をたくさんたくさん、知覧の場で誕生日にもらいました。竹ちゃんありがとう、そしてみんなも本当にありがとう。ちょうどですね、その知覧に行く前にですね、ある本にこんなことが書かれてました。強い男を育てるもの、強い男を育てるもの、それは社会の理不尽と矛盾だよって。すごいですよね。強い男を育てるのは社会の理不尽と矛盾だって。僕のですね、長年の友人であって、ベストセラー作家の長松茂久って男がいるんですけれども、彼の新しく出た著書、いい男論っていう、こういう本があるんですけれども、この本に書かれてた言葉でした。 今こうしてですね、結婚相談所を僕なりに一生懸命、日々本当365日24時間、一人でも多くの人が結婚してほしいなって願いながら仕事をしてるんですけれども、やっぱり何より嬉しいのは僕を信じて頑張ってくれてる会員さんが家族を作ってくれる、要は結婚してくれること。そして、そんな人がたくさん増えて日本がいい国になればいいなって、そんなことで頑張っています。でもですね、最近ですね、あることに悩まされてましてですね、非常に頭が痛いと、このチランに行く前もですね、これに悩んでたんですけれども、何かというとですね、ちょうど関西にある数社の結婚相談所がターゲットにされてですね、非常に悪質な結婚相談所の口コミサイトが現れてましてですね、これが非常に立ちが悪くてですね、これだけ一生懸命ですね、一人でも多くの人を幸せにと、公私ともに、僕もそうなんですが、そこの会社の人たちもよく知ってるんですが、頑張ってきてるのにも、事実をねじ曲げたですね、数々の悪評を連ねてですね、たくさんの幸せを作っているまともな会社を叩いてですね、落とし入れるというようなサイトがあってですね、こういった手法をステルスマーケティング、ステマ、ステルスマーケティング、何かこう、わざとに口コミに悪いことを書いて、そこの会社をターゲットにして落とし入れて、そんなと行かずにこっちを入れようと、そういうマーケティング手法があるらしいんですが、本当たちの悪いマーケティングだなと思いながら、そういうマーケティングがあってですね、そこにですね、実はうちがターゲットになったんです。本も出して、いろいろ、業界の中で有名になったので、ターゲットになってしまったですね。で、最初は掘ってたんですけれども、やはり、僕自身ですね、真っ当なことをしているという自負があったので、そういった人たちに問い詰めたらですね、のらりくらり逃げられてですね、別に犯罪を犯しているわけではありませんので、逃げられてしまってですね、本当にそういうので、やらせないなと。なんでこんなに一生懸命してるのになんかそんなバカなことを言われないといけないんだ。もう本当に腹がめちゃめちゃ立ったっていうのがあってですね。そんな、中でですね、理不尽と矛盾が強い男を育てるんだという、この長松茂さんの本を見てですね、こういろいろあるけれども、これも自分が強くなる一つなのかなと。そんな、思いをですね、持って、強くなるんだと自分に言い聞かせながらですね、チランに行ったんですね。そしたら、たくさんの人に応援されて、僕の人かなというか、僕やってる仕事に対して、この結婚相談所の仕事、この仕事は家族っていうエネルギーを作る仕事なんだって、もう言い続けて10年になります。全国どこに行っても、講演会に行っても、飲み屋に行っても、懇親会に行っても、どんなところでも、僕お酒飲みませんけれども、どんなとこに行っても僕は変わらないと。何人かの友人がこんなこと言われました。香川ちゃんはどこに行っても、誰に会っても、同じテンションで、同じ言葉で、同じような感じで、会社の仕事のこと語るよねって。自分では自覚ないんですけれども、朝でも昼でも夜でも、どんな仕事してんのって言ったら、エネルギー産業でってもう語ってしまうんですね。10年間そういうふうに思いをやってる中なんで、そういう思いに共感してくれて、それを応援してくれる人たちが、たくさん僕の周りに友人でいるんだなと思ってですね、誕生日に祝われたら、いろいろあるけれども、自分の糧と思って頑張っていこうと、そういうふうに思いました。世の中ですね、理不尽とか矛盾だらけかもしれません。でもですね、それが自分を強くする、心の器を広げるもんだと、信じて、頑張っていかないけないなと。僕自身も、先ほどの友人だけじゃないですけれども、応援してくれる仲間の存在とかですね、あとは、こんな僕でも信じてついてきてくれる、ビーノのスタッフ、会社のスタッフがいるからこそ、こうして頑張れています。婚活を頑張っている皆さん、今これを聞いてくださっている皆さん、あなたの幸せを本気で考えてくれている人ってそばにいますか？あなたの幸せを本気で考えてくれている人ってそばにいますか？それは家族ですか、友人ですか、それとも婚活、そんなことのカウンセラーさんですか。そんな人がいるからあなたは頑張れてると思います。幸せな家族ができるまで、そんな人たちの期待に応えるためにも頑張っていってほしいです。いろんな理不尽あると思うんです。理不尽とか矛盾、恋愛にも人生にも、そして婚活をしていても似たようなことがあると思うんですよ。 例えば婚活の理不尽とか矛盾で言うと、まあデートのレストランに行って、まあ、男の人がですね、お金を払おうとした時、まあお金、男の人がお金を払って、で、じゃあ出ましょうかって言ったら、女性が感情してもらえるのは当然だと思って、お礼も何も言わずに、あ、行きましょうと。ごちそうさまでしたも、財布からお金を出すふりもせずに、何もしないと。男性、なんじゃこいつと思いますよね。こんな理不尽。女性の場合だったら、じゃあそろそろレストラン出ましょうかって言った時に、で、男性が感情を見て、あ、じゃあ、12,286円だから、2で割って5,143円もらえるみたいな。円単位まで割り勘するんかいなみたいな。まあ、そんな理不尽なみたいな。まあ、そんなケースっていっぱいあると思うんです。こんな話いっぱいあると思うんですね。まあ、いろんなことあってもですね、それが自分を強くするんだと。恋愛の経験値を上げるんだと。心の器を広げる。寛容的になるんだと。そう思って。そういった理不尽や矛盾に負けないでください。僕自身もですね、先ほど言いました、本当に僕はもうこれ辛いんです、なんでこんなこと言われながらせなあかんねんと本当にもう辛いんですけれども、それでも負けずにですね、信じてくださる皆さんを一人でも幸せにしようと日々頑張っていますんで、共に頑張っていきましょう。それではですね、ここで楠瀬誠志郎さんというアーティストを紹介したいと思います。僕がですね、学生時代、楽しみだったことで、今このラジオの番組をするきっかけになったかもしれないのが、この楠瀬誠志郎さんなんですけれども、楠瀬誠志郎さんです。当時、新聞配達の寮に、学生時代ですね、当時新聞配達の寮に住み込んで、お金のない中でですね、まあ大きな楽しみが、ラジオを聞くこと、好きなラジオ番組を聞くことだったんですね。当時 FM 放送で、FM 番組で、深夜なんですけど、楠瀬誠志郎のノーソルっていう深夜番組があったんですね。まあ、新聞配達で僕は早起きをしないといけないと。それこそ4時ぐらいに起きないといけなかったので、まあ、深夜の番組はなかなか聞けなかったので、タイマー録音をしてですね、その次の日に聞くのが本当の楽しみだったんですけれども、その、楠瀬誠志郎さんの、軽快なトークとですね、そのラジオで初めて聞いた、その彼の歌声、曲とかがですね、もうとっても大好きで、当時学生社会人になった頃一番ライブに行ったのが、この楠瀬誠志郎さんでですね、おそらくこの18から20代半ば、20過ぎぐらいまで本当に曲を日常的に聴いてたのが楠瀬誠志郎さんの曲でですね、それぐらい好きなアーティストさんなんですけれども、まあ、そのアーティストさんの影響で何かというと、やっぱりラジオを聞いててですね、ホッとするなとか、癒されるなとか、元気になるなとか、まあ、楠瀬誠志郎さんのラジオを聞いて、当時僕は20歳ぐらいだったのかな。なんかいつかラジオ番組できればいいなってずっと思ってて、それから20年以上経って実現したわけなんですけれども、こうして、彼の放送まではいかないですけれども、素人の番組なんですけれども、ラジオ番組をしているという感じです。そんな楠瀬誠志郎さんの曲です。毎日ですね、いろんなことあるんですけれども、明日は誰にでも平等でまっさらな明日があるんだよって、だから過去の出来事で、そんな汚すこともないし本当にまっさらなんだというですね、とっても前向きでポップな曲です。何か辛い過去を乗り越えようと、何か今まで、いろんなきついことがあったと、そんなことを乗り越えようとかですね、明日から入れ替えようと、気分入れ替えようとする人に、頑張ってる人におすすめの曲です。それでは聴いてください。楠瀬誠志郎さんで、まっさらな明日。聞いていただきました。楠瀬誠志郎さんで、まっさらな明日。久々に聞いたんですけれども、やっぱり元気になる曲ですね。もう今なかなか聞くことがないんですけれども、こうして、聞いてみるといい曲だなとやっぱり思います。それではですね、ここで番組にいただいたですね、まあ、番組というか私にいただいた質問にお答えしたいと思います。まずはですね、20代女性マリさん、ありがとうございます。はじめまして、 自分が知らないようなためになる話が多いのでとても参考になります。質問なんですが、合コンに行ったことがあるのですが苦手で、お見合いとかするのはもっと嫌で、友人からの紹介も面倒くさく感じてしまうのですが、これから恋愛していくには私はどうすればいいでしょうか。何かヒントになることを教えてくださいと、こんなご質問いただきました。まあ、聞いてくださってありがとうございます。まあ、合コンが苦手な方って多いですね。やっぱりなかなか何かこう初めての人と会うと、まあ、相手がどんな人もわからないと、あとコミュニケーションが苦手だと、人見知りだという人はなかなか合コンに行っても話ができないと。やっぱりあれも慣れやと思うんですね。僕自身も合コンなんてもう何十年もしてません。学生の頃よくやってましたけれども、最初の頃なんかは、まあまあ昔すぎて忘れてますけれども、最初の頃なんかはまあかなり緊張してたような気がしますけれども、何かそういうのがあったので、まあまあ質問とちょっと異なりますけれども、まあ、合コンで僕自身も人見知りで話すのがすごい苦手で、今こうして話をしてるんですが、いざ人とですね会話を、なんかテーマがあったりとか、なんか目的があれば話ができるんですけれども、それがなければなんかこう会話がなかなか続かないと。よくですね、会社で、まあ、研修とかやるんですが、その後で懇親会とかやるんですが、おそらくですね、一番喋ってないのは僕なんですね。まあ、社長が怖いから寄ってこないかもっていうのはあるかもしれませんが、まあ、一番僕は喋ってなくてですね、結構宴会とかでもなんかこう、まあ、お酒飲まないんですけれども、行っても、あんまりこう、わーっと喋るタイプではないんです。なんかこう、舞台を与えられて、こんなテーマで喋ってくれて熱く語るんたりですね、なんかこう、結婚について家族について語ってくれても熱く語れるんですけれども、何かこう世間話にこうになんか楽しむって結構苦手でですね、おそらく僕自身も人見知りでなんか初対面の人が苦手で、コミュニケーションがそこまで上手な人じゃないかもしれないなと、まあ、そんなことがあったので、昔からそういうのがあったんですが、昔はだから合コンとかコンパに行ってもですね、なんか喋れなくても楽しめるようなこと、カラオケに行ったりとか、ボーリングに行ったりとか、スケートに行ったりとか、まあ、一度スケートに行って脳震盪を起こしたことあるんですけれども、まあ、スケートに行ったりとか、何かこう、ずっとじっと喋れなくても、何かこう、みんなで楽しめるような、そんな合コンをたくさんした記憶があります。あとですね、まあ、ご質問いただいてた、お見合いがするのが嫌で、友人からの紹介もめんどくさくと、僕らもこの仕事をしててですね、カウンセリング僕も何千人させていただいてるんですが、2000人以上かなさせていただいてるんですが、やっぱり友達の紹介もあるんですが、いい人やったらいいんですけど、なんか毎回いい人じゃなくて断るのがすごく辛いんですって、断るのがすごく悪いんですっていうケース、すごくこういうふうに言われる人が多いです。お友達からのちょっとこれも質問から外れるんですが、言いたいことはいっぱいあるんです。友達のですね、紹介の頼み方、今結婚したい人とか、彼氏が欲しい、彼女が欲しい人が、周りの彼女がいる友達に、ちょっと誰か紹介してくれよって、この紹介の頼み方ってあるんですね。おそらく皆さんは、僕に会う人誰かおれへんとか、私に会う人誰かおれへん、誰か紹介しようって、こんなこと言うと思うんですよ。これは、紹介する人間からしたら大変です。たまったもんじゃないです。お前に会う人間って誰やねんみたいな話ですよね。なかなかそういうのがわからないと。で、いざね、それで紹介したら、なんでこんな人紹介したんとか、いや、俺となんか会えへん気がするわって。こっちは一生懸命探したいやみたいな。結果、友達関係も悪くなってしまうと。二度と紹介もされないと。まあ、そんなことになったりもするんですけれども、正しいっていうか、つながりやすい、うまくいきやすい、友達への、彼氏、彼女の、紹介の頼み方ってあるんですね。何かというと、こと細かに条件を言う。こと細かに自分の希望を言うということです。例えば、そうだな、女性が、女友達に結婚相手を紹介しようって、結婚できそうな相手を紹介しようって頼むときは、例えば年齢は、35から、40過ぎぐらいで、できたら、そうだな、あんまり大きくない人で、年収400万以上で、できたら、まあ、 ゴリゴリ系も若干爽やかな系で、まあ、これぐらいでどれか、まあ、これ、まあ、もう一つ言えば、できたら、うん、京都に住んでて、みたいな。まあ、この5項目ぐらい言ったら、大体その3つ、2つ3つ、まあ、3つぐらいかな。3つぐらい当てはまった人がいたら、お友達は紹介してくれるんですよ。そうしたら、紹介されてもですね、自分の大体ストライクゾーンに近い、自分の大体希望する範囲内なんで、心よく会えるんですよ。こういうことを言わないと、相手も相手の判断で、お友達はお友達の判断で、あなたこんな人が会うんちゃうかってなっちゃいますので、うまくいくケースが非常に少ないです。これはカウンセリングしてても本当皆さんから聞きます。友達の紹介で結婚しましたってあるんですけど、やっぱり細かな条件言ってると、そういう人がいたらですね、ピンとアンテナ張ってくれますんで、やっぱり、贅沢を言うたらあかんじゃなくて、贅沢じゃなくて自分の希望ははっきり言わないと、変な人を紹介されると時間の無駄だし、友達の信用も失っちゃいます。これが正しいというか、まあ、先に繋がりやすい友達への彼氏彼女の紹介の頼み方です。でですね、長くなりましたけど、これから恋愛をしていくには、まあ、この方は合コンに行ったことがあるから苦手やと、お見合いするのはもっと嫌、友人からの紹介もめんどくさいと、これから恋愛していくには私はどうしたらいいんかと、なんかヒントをくださいということなんですが、まずですね、あなた自身が幸せな恋愛をしたいのか、結婚したいのか、理想の家族築きたいのか、本当に今彼氏が欲しいのか、恋愛したいのか、まずそこを自分に問いただしてほしいんです。本当に欲しいんですかって。それが欲しくなくて、ただ単に、いやー彼氏おらんとなんか寂しいし、面倒なんかやることないし、みたいな、そんなんであれば、そんな人誰も来ないです。やっぱり幸せな恋愛したいなとか、彼氏に幸せにしてほしいけど、私も彼を幸せにしてあげたいなとか、こんな思いがある人は見つかりやすいです。当たり前なんですけれども、よくね、日本人って、まあ、男性も女性もそうなんですけど、待つ人種なんです。待つ人種、こんなことよく言いますね。私に白馬に乗った王子様来ないですかね、待ってるんです、その時のためにエッセとか言って磨いてるんです。いやいやいや、そんな今の時代、そんなのじゃ油の乗ったおじさんも来ないよって。白馬に乗ったおじさまどころか、油の乗ったおじさんさえもあなたに寄ってこないよと、僕らそうやって言います。やはりですね、ブルゾン千恵美さんじゃないですけれども、素敵な花を咲かしてですね、周りにこの花を見して、蜜の匂いを出して、なんかこう花なりにアピールをするからこそ蜂が寄ってくるんですよね。待ってるだけでもいいんですけど、待つにはですね、待ち方ってあります。やっぱり周りの人にもこう、自分から行動しなくても周りの人に、私こんな彼氏探してんねんとか、いろんなこと言いながら、まあ、そういうですね、周りにアピールしていく。自分が本当に恋愛したいんだったら、周りの友人にもアピールしていって、それで待つっていうのが大事ですね。ただ単に待てても、油の乗ったおじさんも寄ってきませんので、そこのところはしっかりとしてください。ちょっと時間の関係上あれなんで、またこんな質問どんどん受け付けますので、どしどし送ってください。はい、モテるコツを話させていただきましたが、聞いてくださってるお一人お一人がですね、幸せな人生が歩みますように、そんな思いを込めてお話させていただきました。人生モテなきゃ、モテなきゃ人生楽しくない、もうお別れの時間なんですけれども、この番組の感想とか婚活の悩みなど、香川ひろきへのご質問があれば、公式ホームページの香川ひろき .com、 香川ひろき .com のお問い合わせから送ってください。次回の放送はですね、3月の18日の土曜日、8時、8時台を全員集合ドリフの時間にお会いしましょう。それでは皆さん元気で楽しい週末を。婚活の A 番組、モテなきゃ人生楽しくない、お相手は婚活のカリスマ香川ひろきでした。この番組は本気の結婚相談所 B のの提供でお送りしました。